皆さんは、旅行はお好きでしょうか。皆さんそれぞれいろんな時にですね、旅行をされて、楽しまれるということがあると思います。私は、小さい時からですね、よく旅行に連れて行った思い出があります。長い休み、例えば夏休みなどになりますと、母親の実家が九州の長崎ですので、大変時間をかけてですね、電車、私の小さい頃はまだ新幹線が走っておりませんでした、この方ですね、西の方は、ですので、電車でですね、何時間もかけてですね、旅行をしてですね、まだ九州ではいろいろ観光地がありますので、九州に行っていろんなところへ行って、楽しかったという思い出があります。そして大人になって、家庭を持ってからもやはりその小さい時の思い出が残っているからかもしれませんけれども、休みになったらよく家族でどっかに出かけたり、あるいは長い夏休みなどになりましたら、計画を立ててですね、毎年のように旅行をしている、楽しんでいるわけです。そして、旅行でいろいろ電車で行ったり、あるいは車で行ったり、また散策をした時にですね、ふと目にするものがあります。それは教会であります。キリストの教会であります。この日本のクリスチャンの人口は、全人口の 1% にも満たないと言われていますけれども、しかし至るところに教会は建てられているわけであります。私たちは教会と言いますと、大きな都会などにある大きな教会ですね、というのを目にしますけれども、しかしこの通りすがりの気づかれないような小さな町にもこの福音の種というのはまかれている。そのことを私たちは思うことがあります。そして何よりもその教会を私たちはどうやって見つけるでしょうか。それはまさしく十字架であります。屋根の上についている十字架、あるいは建物に掲げられている十字架であります。今日から受難週に入ります。そして本日はシュロの手術の礼拝を守っております。主イエスキリストが転ばに乗ってエルサレムに入場されたときに、大勢の群衆がシュロ、ヨハネによる福音書などを見ますと、夏目足という言葉が出てまいりますけれども、そのシュロ夏目足の枝を道に敷いて、イエス様をお迎えしたと聖書は記しております。イスラエルの王として熱狂的に迎えられたイエス様でありました。しかしそのイエス様はこの受難週ですね、一週間もしないうちにその十字架につけられるのであります。受難週はイエス様が十字架で苦しまれたことを覚えながら、イエス様がその十字架の死から復活された喜ばしいイースターの礼拝に向けて備えをする時であります。今朝は主イエスキリストの十字架、そしてその十字架上での主の言葉に焦点を当てながら、主の十字架の死を見つめ御言葉に聞いていきたいと思います。さてイエス様は聖書によりますとサレコーベ、これはヘブライ語でゴルゴタと呼ばれる場所で、二 人の犯罪人と一緒に罪人の一人として十字架につけられました。それは朝の9時頃であります。十字架による死刑、それは様々な処刑の方法の中でも最も辛く残酷なものと言われております。長い時間をかけて苦しみながら死なねばならないからです。しかしその苦しみの十字架、その苦しみの十字架につけられたイエス様が第一になされたことは何であったでしょうか。それは父なる神様への祈りでありました。ただその祈りはこの苦しみから助けてくださいとの祈りではありませんでした。その祈りは父なる神様への取りなしの祈り、許しの祈りでありました。先ほどお読みいただきましたルカによる福音書の23章の一つ前のページの34節に、まあ皆さんよくご存知の主が語られた御言葉があります。新約聖書の158ページの下の段になりますが、34節に、その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。これは、自分を捕まえ、苦しめ、あざけっている人たちのための祈りであります。神様が御子イエス様をくださったのに、受け入れようとせず、神様に逆らう人間のために、イエス様は祈っておられるんです。本当ならば、神様の怒りと裁きを受けなければならない人間のために、神様の許しを願い求め、神様の怒りと裁きを自分の身に引き受けられるのです。まさしくこの祈りは、神様を無視して自分勝手に生きようとしている私たちのための祈りなのであります。ちなみにイエス様は十字架の上で七つの言葉を発せられたと言われておりますが、皆さんはご存知でしょうか。その最初の言葉が、この神様への取りなしの祈り、許しの祈りでありました。この七つの言葉というのは、一体どこに記されているか。これは、どの福音書にも記されているわけではありません。このルカによる福音書には3つ、そしてヨハネ福音書にも3つ、そしてマタイ、また並行記事であるマルコに1つ記されています。それらの言葉を少し見ていきますとですね、このイエス様の私たちへのメッセージが明らかになってまいります。これを少しだけ見てみたいと思います。イエス様のこの二つ目の言葉、それはこのルカによる福音書23章の43節の言葉ですね。今日お読みいただきましたすぐ前のところ、ルカによる福音書23章の43節の言葉であります。それは、約束の言葉と言われております。43節。するとイエスは はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われた。同じ十字架につけられた犯罪人の一人が、死の寸前にイエス様のことを罪なきお方であると認め、私を思い出してくださいと願ったとき、イエス様は彼に救いを約束されたのであります。しかもその約束は、終わりの日ではなく、今日と書いてありますね。今日私と一緒に、神の祝福と喜びに入ると約束されたのであります。さて、イエス様は十字架上で三つ目の言葉として、イエス様の十字架のそばにいた母マリアと愛する弟子とを見て、夫人よご覧なさい、あなたの子です。見なさい、あなたの母です。と言われました。この言葉は、まだ後から皆さんお読みいただくといいと思うんですけども、ヨハネによる福音書の19章、26節、27節のところに、記されている御言葉があります。今日は詳しくは見ませんけれども、その3つ目の言葉が、ヨハネによる福音書の19章の26節、27節に記されております。そしていよいよイエス様が息を引き取られる場面に移ってまいります。今日お読みしましたルカによる福音書の23章の44節です。すでに昼の12時頃であった。全地は暗くなり、それが3時まで続いた。この場面の他の福音書の並行記事を見ますと、マルコ、あるいはマタイ福音書には、3時、または3時頃になって、イエス様が大声で叫ばれたとあります。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか？これは、十字架上の4つ目の言葉として。そして、この言葉は、詩篇の22編1節と同じ言葉であります。そしてそこには、やがて来られるメシアの十字架の場面が予言されていると言われております。詩篇の22編の1節を少し開けて読んでみましょう。旧約聖書の詩篇の22編の1節、22編の2節ですかね、22編の2節になりますね、失礼しました。旧約聖書の852ページの上の段の一番最後のところですね。詩篇22編の2節に、私の神よ、私の神よ、なぜ私をお見捨てになるのか、なぜ私を遠く離れ救おうとせず、うめきも言葉も聞いてくださらないのか、と同じ言葉、と言われております。また、同じこの並行記事、今日の、44節以下の並行記事であるヨハネ福音書の方には、5つ目、6つ目の言葉として、乾く、成し遂げられたとのイエス様の言葉が記されているのであります。さて、ルカによる福音書に戻りますと、このイエス様の死の場面、全地は暗くなり、それが3時まで続いた。さらに、 45節には、太陽は光を失っていたとあります。この現象について、たまたまですね、日食になったとか、砂嵐が起こったというのでは、ありません。恐るべき暗闇が辺りを覆ったのであります。この出来事自体は、闇の勢力がすべてを覆うほどに力を振るっているということを表しています。しかし、聖書は、そうした一般的な意味だけではなく、神様の裁きと怒りの現れ、主の日の到来とも結びついています。つまり、否定的な意味合いとともに、裁きを通してもたらされる新しい始まりを象徴しているのであります。その新しい始まりの象徴として、この時不思議な出来事が起こりました。45節の後半の部分です。神殿の垂れ幕が真ん中から裂けた。エルサレムの神殿の中には、聖女、清いところと書きますけれども、聖女と至聖女、聖女に至るという書きますが、と言われるところがありました。至聖女というのは、大祭司だけが年に一度だけ犠牲の動物の血を携えて入っていく場所であります。そこで自分自身と人々の罪の許しを祈り願うのです。大祭司以外の人々はこの聖なる場所に誰も入ることはできませんでした。しかし、この至聖所の幕が真ん中から裂けたということは、それまでのような動物の犠牲の地を携えていく礼拝がもう必要ではなくなったということ。そして、誰でも生ける神様の前に進み出て行けるようになったことを意味しております。それは、私たちの罪を負ってくださったイエス様の血が流されたからであります。イエス様を通して私たちの罪が許され、イエス様を信じる者は誰でも恐れることなく神様の前に立ち、ありのままの姿で神様と交わることができるようになったのです。そしてイエス様は息を引き取られるとき、最後の言葉を発せられます。46節です。イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。この最後の七つ目の言葉は、旧約聖書の詩篇31編の6節に記されている言葉であります。先ほどは、このルカ福音書と合わせて、詩篇の31編をお読みいただきました。今一度見てみたいと思います。旧約聖書の詩篇31編2節から6節まで少し長いですけども、ちょっと読んで、もう一度読んでみたいと思います。旧約聖書の861ページ。の上の段の詩篇31編の2節から6節までを読みます。 主よ、身元に身を寄せます。とこしえに恥に落とすことなく、恵みの御業によって私を助けてください。あなたの耳を私に傾け、急いで私を救い出してください。砦の岩、城塞となってお救いください。あなたは私の大岩、私の砦、皆にふさわしく私を守り導き、隠された網に押した私を引き出してください。あなたは私の砦。誠の神、主よ、見てに私の霊を委ねます。私をあがなってください。詩編はもともとですね、常に祈りの言葉として用いられました。この31編は、その中でも、夕べの祈り、あるいは、一日の営みを終える時の祈りとして用いられたと言われております。この言葉は、ユダヤでは、子供が夜眠る時、神様にお祈りするよう、親から教えられたお祈りでありました。イエス様は今、この地上の生涯が終わるとき、この詩人の言葉を自分の言葉として父なる神様に祈られました。昔の詩人が激しい苦しみと悩みの中で、それでも神様から目を離さず、神様の導きを信頼したように、イエス様は死に臨んで、神様のご計画にすべてを任せておられるわけであります。そして、その呼びかけは、父よでありました。主はここで、父から託された御業がすべて、成し遂げられたという成就と、勝利を確信して、すべてを父なる神に委ねられたのであります。父よ、私の霊を御手に委ねます。今朝私たちは、十字架上の主の言葉に聞いてきました。そして今、改めて気づかされることは、その最初に発せられた言葉も、父よであったということです。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。イエス様の十字架上の死は、異邦人である百人隊長の信仰の告白を呼び起こしました。私たち罪人のために、父よと祈りつつ、父なる神様を信頼して息を引き取られたイエス様の姿に、生ける神様の姿を見たのであります。私たちは、受難週の歩みに使わされていきます。主の十字架を前に、私たちはどこに立っているのでしょうか。イエス様の十字架は、決して悲しいことではありません。それは、私たちを救ってくださる神様の御業であります。今日そのことが様々な形で示されました。私たちもその御業を信じて、神様と共に生きる新しい命の道へと歩み出していきたいと思います。祈ります。 主なる神様、主にある方々と共に十字架の御言葉に聞くことができましたことを感謝いたします。今改めて私たちを罪から救い出してくださった主の姿を覚えます。どうか主に信頼し、主と共に生きることを学ばせてください。今日から始まる受難週の日々が祈りのうちに導かれますように、感謝して主の御名によって祈ります。アーメン。